はい、現代問題の西島です。今は、まあ、俺の昔の知り合いの、お宅にお邪魔してます。はい、じゃあ自己紹介を。
西島くんの大学の時の、まあ、親友と言っても過言ではない。
ああ、それは過言。過言じゃない。
過言かな。
あ、まあいいけど。
ね、まあまあ、
はいはい、
自称親友の。
あ、それ寂しいな。
寂しさしかない。
あ、はいはいはい、
高田仁志という。
はいはいはい。
よろしくお願いします、
はいはい。何やってる人なんですか。
僕はですね、
うん、
まあ、フリーターですね。
あ、フリーター。
23歳フリーター。
あー、
地方フリーターです、
ね。ああ、もうどの車に乗ってどこに突っ込むかみたいな、そういう計画を練
ってる。どう殺傷みたいな。
ひどいな。そんな反社会的な。
ね、そうそう、そう思えば突っ込んだね。
え、うん。突っ込んだ。まあまあ、それは、
うん、そうね、
うん、いいんだけど、
は
い、そういう反社会的な人なんですか。
そうですね。時給920円のフリーターですよ、僕は。
なるほど。
まあまあ、そんな方もしながら、
うん、
まあ一応、
うん、
っていうか、本当は、
うん、
演劇の活動をしていますね。うん、
演劇の
フリーターはあの仮の姿、うん、
仮の姿
世を忍ぶ仮の姿、
ああっていう自分に言い訳をしていると
本当は、
うんうん、
俺の本当の自分、俺本当の俺は違うぞと、
はいはい、
本当の俺は
違うぞ、
そうそう、
力への意志
ルサンチマン
ね、ルサンチマンとかね、まあそういう感じですね、う
ん、まあまあ本当、まあ、演劇で、なんですか、演出家をやってます。
演出家
でフリーペーパーとかを発行したりとか、
うんうん、
まあまあ主に京都の小劇場で活動してますね、
うん、じゃあもともとは大学で演劇 の、 あのサークルに入ってて、で今はその、まあ、大学卒業して自分で劇団立ち上げて、でフリーペーパー、そうそう、フリーペーパーはどういうフリーペーパー、
ね、演劇の泊まるっていう、まあ、ここに目の前にあるフリーペーパーなんだけど、
うんうん、
オールカラーで、
うん、
16ページの6000部吸ってる、
うん、
京都の演劇情報をまとめたフリーペーパーですね、
うんうんうんうん、演劇情報をまとめた、
ね、
演劇どこで、京都の、
そうそう、京都 の、 あの小劇場っていうのが京都には、まあ、4つぐらいあって一応、
うん、
で主なものが2つあるんですけど、うんうん、そこの情報を主に取り扱ってますね。
そういう雑誌って他にはないの？
ないですね。
ない。だから、ね、あの
全国的にも
珍しい演劇
のフリーペーパー、フリーペーパーは珍しい、こういう形で、
出すのは。どう、これ反響とかあった？
まあ、反響はそうですね。まあ、これ初めて丸2年ぐらいになるんですけど、
うん、
丸2年なんだけど、そのまあ一応広告などもいただき、
うん、
まあ、いくつか反響もあって、まあ、こうやってちょっと続けていられるっていう感じですね、
うん、
はい、うん、
これなんで作ろうと思ったの。
これはね、まあなんだろうね、人のためになることがしたいと思ったんだね。
人のためになるの。
人のためになる、
なるの。
人のためだよ。もう今までもともとは劇団で演劇の、
うん、
あの演出をやってたから、
うんうんうん、
自分のこう世界をこうね作るみたいなことをしてたけど、でもちょっとなんかクビになっちゃって、なんとなく、
あ、もう
お前違うぜ
みたいな、
そうそう、
うん、
お前違うぜみたいな、
マジうぜみたいな、
やめて、うん、
ああ、そうや、
やめて、傷つくから、ごめんごめ
ん、本当のこと言って、
じゃあ見てびっくりするから、
はいはい、
ドキドキする、
はいはい、了解
です、ね、まあまあそう、
うん、
それでまあまあ、もともと一番最初の動機はその京都 の、
うん、
その演劇の情報を知る手段があまりにも少ないなと、
うん、
で
どうで何やってるか分かんない、
うん、そうそうそう、どこで何やったか全然分かんない、分かんないわけじゃないんだけど、
うん、
の折り込みのチラシっていう制度があって、
あ、
劇場、小劇場行くと、
うんうんうん、
そのチラシをいろんな劇団 の、 公演情報が書いた、
うんうん、
チラシが何十枚と挟まってるわけです、
うんうんうん、
でその中からなんか探して、
うんうん、
なんかこういう見に行くってすごい大変なのね。
まあそれはだって何かよく分
かんないから、そうそう、だからもうちょっと分かるようにしようよって思ったのが一番最初の動機。
はいはいはい、うん、あ、いや、その動機はよく分かるわ、うん、実際でも京都劇場多い方なの。
いや、うん、どうなんだろう、そのそもそも小劇場とか、
うん、
まあ、演劇っていうもの自体が、
うん、
そんなメジャーじゃないから、
うん、
やっぱり東京に一番情報とか全部集中してて、
まあね、うんうん、
で次に関西って言われてるんだけど、
うんうんう
ん
うん、
そうだね、だから別に京都も盛んじゃないけど、うん、他の地域はもっとひどいかもしれないとか。
なるほど、
そういう感じかな。
まあでもせっかく4つも、そうそうそうそう、4つはあるから、
うん、
劇場が。でそこで何やってて、
そうそうそうそう、
でまあ来たい人は来れるように、
そうそう、でまあどんなその劇が、
うん、
あのどんな劇団が、まあいい感じなのかとか、
うん、
まあ普通にあと、
うん、
まあ今回やったアトリエ月見っていうその小劇場があって、うん、そこで演劇祭がやってるから、うん、まあそれの特集を組んだりとか、
うんうん、
あの迷子1号迷子迷子、その京都の演劇人、
うん、
京都演劇やってる人をその表紙にして、うん、でインタビューするという形で、
うん
うん、そのまあ、10年後20年後に振り返った時に、うんうん、あの京都の演劇人のアーカイブができるようにしようって思った
の、ね、あ、そういう意図もあるの、ね、
ある、
はいはいはい、だから実際あのこの、この時期の京都でどういう人たちが何をしてたかっていうのを、
そうそうそう、記録しとこう、
ね、あ、それはあの俺の手法と近いかもしれない、あの俺のアラマを、うん、まあ、今後ねあの、いろんな形で、まあ、ブログとかさ、そういうので、うん、あのインタビューとか、うん、自分の研究成果を常にあの、俺の場合はどちらかというとアーカイブの方が先 で、うん、でそれをあのもっと人に 見てもらえるような形にどんどんしていくみたいな形でやろうと思ってるんだけど、
うん、
あの意図としては結構、
そうそうそう、
アーカイブもしながら、うん、あのみんなに面白く思ってもらいながらっていうのは結構ね近いは、うん、
だってそうじゃないと京都演劇、小劇場演劇なんて、
うん、
めちゃくちゃマイナーだから何も残んないんだよね、
うんうんうん、
しかも演劇って特に一回一回で終わっちゃうから、うんうん、あの公演っていうのは。
そうだよね、結構あのサイクルとか早そうだし、
そうそうそう、
うん、
それだと文化にならないと思うんですよね、
うん、でもさ単純に疑問なんだけど、
うん、
あのこれ演劇例えば来た人がさ、うん、あ次何行こうかな、あ面白かったな、次何行こうかなと思って見るのは分かるんだけどさ、うん、演劇見る習慣がない人がさ、
うん、
いつ演劇 に興味を持ってさ演劇見に行くかみたいな動機とか全然よく分かんないんだけど、そういうのとかってなんか意識したりしてる？
あ、フリーペーパーでは意識してない、
うん、してない、どちらかっていうと、
そうそうそう、それはね無理だと思ってる、
無理、
うん、うん、で6000部程度 の、 そのフリーペーパーできることは、演劇に興味ある人が別の演劇を見に行くっていうことの動機にしかならない。
なるほど。だからすでに掴んだ客を、
ま
あ、あの導くみたいな感じ、ね、
で演劇の特殊事情みたいなのもあって、
うんうん、
各劇団がお客さん持ってる
ん
だよね、
うんうん、
でも例えば A っていう劇団のお客さんは B っていう劇団の公演を見に行かない、
うんうん、あ、もうあの客に、いや、その劇団について離れない。
そうそうそう。はいはい、まあ、A のファンは A しか見に行かない、
うんうんうん。
だからもうちょっとそれを交差させていこうとか、
なるほどね、
A のお客さん B 見たり C 見たりする、うん。そういうのの、その入り口になればいいなって思
って、うん、まあ。なかなかそう、しょっちゅう行かないからね。一
回、
面白いなと思ったら、あの、リピーターになっていくっていうのは分かる気がするな。う
ん、なかなかね演劇何やってるか分かんないし、
うん、分かんない、
そう、当たり外れがすごい大きいんだよ、
うん、まあ求めるものとねお客さんのもの
だからどうしてもねそのギャップを埋めたいんだよね、
うん、
っていうのはあるかな、
なるほど、うん、そういう意図かよく分かる。だからこれネットとかで公開してないの？
ネットね、あんま、あんま俺、あん、あんま明るくないからね、
うん、
そんなやってない、できないと言ってもいいかもしれない、
うん、やろうとは思わない。
いやいや、もちろんねちっちゃいホームページとかね、
うん、
作ったりブログやったりしてんだけど、
うん、
やっぱり大きくなんかね、
うん、
そう、フリーペーパー以外にも抱えてることがあって、うん、なかなか手が回らん、
なるほど、ね、
でもやっていきたいよね、
うんうん、
まあ、んですよ、やれることからやってます、
うんうん、なるほどね。演劇の、演劇の方は何をやってんの？
ああ、俺劇団の活動。
劇団の活動は。
それね、うん、一番説明が難しいね。
ああ。
その、まあ一応タブララサという、
うん、
名前でやってらしていただいて。
タブララサっていうのは劇団の名前？
あ、劇団の名前。
劇団の名前ね。はいはい。
で、去年はハムレットマシーンっていう、
うん、
こう、あの、テクストがあって、
うんうん、
それは対話がないんだよね。普通に曲って A さんが喋って、うん、B さんが喋ってみたいな感じだけど、うん、ないんですよ。
うん、
だから誰が喋ってかよくわかんないような、うん、で12ページぐらいしかない、すごい短い断片的なテクストがあって、うん、それをもとに3回演劇を作るっていう企画をやってましたね。
あ、それはさ、ジャンルで言うとさ、何なの？現代演劇？何演劇？前衛演劇？とかそういうジャンルの名前はないの？
なかなかね、言いにくいよね。
言いにくい。
そのだから、まあ例えば現代演劇と現在やってる演劇が違うっていう言い方とかある、うん、あるんだけど、
うん、
そうそう、だから例えばこの僕のやってることがどれだけの意味を持つかやっぱ自分ではよく分かんないからね、
うん
うん、前衛演劇って自分で言うのもなんかね、
うん、
なんかなんだ
ろう、ちょっと気恥ずかしい、
そうそう、お前なんやねん、
なんやねん、お前前衛なの、前衛かっこ笑いだよ、
そうお前何知ってるのみたいな、
みたいなね、なるほど。まあ、でもさ、いわゆるなんていうの、ちゃんとしたあのお芝居というかさ、あの筋があってっていう
わけではない
よね、うん、
もっとなんか、だからその物語があってとかではなくて、
うん、
なんか、まあ、僕の理想としてはそこにこう一つの世界とか、うん、その場を立ち上げていくっていうことに興味があるという感じですかね、
うん、だそういうのをさやってるのはさ、何、演劇とかさ、まあこの泊まりに取り上げてる中でもいいんだけど、うんうん、どれぐらいの位置を占めるの、その京都の演劇界で。
あ、でも京都ね、特殊なんだよね、
う
ん、
特殊なの、
では、
うん、そういうの多いの。
多いんだ。
多いんだ。それ面白いな。
そうなんだ、多いんだ。
それ何、学生演劇の 演長が多いとか。
なんで京都の演劇は大体学生劇団が出てて、いろいろとねあるんだよね。
学生だとそういうのが結構やる傾向があるのかね。
いや、学生は
だからっていうわけでもない
のか。あ、どうなんだ、昔わかんないけど今の学生はそうでもない
し。そうでもないんじゃん。
いや、やっぱね、みんな物語好きだよ、
うんうん、
私、うん、で俺ぐらい、
うん、
なんか、
うん、
なんだろうな、もう物語とかじゃないようなことしてる人はあんまいないと思う、うん、
ああ、俺ほどのやつは、
じゃあ俺ほどのってことじゃなくて、
俺他に京都には
まあ、これ聞かれたらね、俺ね、まあ、また嫌われるから、ただでさ俺嫌われてんの。
あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、
この小生意気な小僧が
みたいな思われてる、ね、いやいやいや、嫌われてなんぼでしょ、それは表現人としては、
うん、まあ、だって泊まるにしてもさ、
うん、
やっぱこういうことやって嫌われんだよね。
あ、そうなんだ、何を、
なんか粉々焼きなみたいな感じとか、
あ、
まあいろんな絡みとかで
ね、うんうん、なるほど ね、
そうそうね、
あんまりそれ深く掘っていくとまた嫌われるような、
ま、そうそう危ない
危ない、自主規制、
自主規制しましょう、
うん、
そう、うーん、だからでもやっぱり、
うん、
うーん、なんか暗いね、京都の演劇は。
あ、
まあ、暗さがあると
、うん、
っていうのが多いかな。
なるほどね、
うん、あんま劇団式みたいのじゃないね。
まあそれは、うん、まあ、まあ俺なんか、いや、まあ見たからまあまあそうじゃないっていうのがわかるけど、だ難しいね。でも確かにあのどういう演劇やってるかっていうのを全然何も知らない人に伝える、
難しいでしょ。
難しいね、確かにね。
なんかアラマだっけ、
アラマ、うん、
アラマはなんとなくさ、エイヤッサーみたいな感じでしょ、うん、
ラッセーラーね、うん、
ラッセーラー、ラッセーラー、ラッセーラッセーラー、本当にこれなの。
あのね、だそれはもともとは青森のねぶたで家業をやってたんだけど、うん、それが、まあ、ある時期に、うん、あの
撮ってきたの、
そう若いやつがさ若いやつがだ、それは実はね、電車ができたこととさちょっとあって、うん、で要は時期かぶってんだよ、ねぶたの時期とその岡台の荒間の時期って、
ラッセラの時期が、
そうだ、青森県の、まあ、すごい田舎に荒間踊りっていうのがあって、それが僕の、うん、フィールドなんですけど、そこはそのまあ青森のねぶたと同じ時期に自分たちの、まあ、プチねぶた祭りみたいな中で荒間踊りやってたんだけど、う それまではその時期が重なってたから青森のねぶた見に行けなかったんだよね、
うん、
それである時期電車ができて電車とか道が整ってあの日帰りができるようになったんだよね。
あ
でそれでだから、うん、あのアラマに参加する人でも、うん、そのねぶたをちょっと見て、うん、で帰ってこれるとで、うん、そういった中で若いやつらがあのまあ、30年前ぐらいの若い人たちが面白いからっていうので
いいじゃんあれ
そうそうそうそうで勝手にねラッセラーラッセラーって
あの自由に言い始めた
っていうのが、まあ、聞き取りで明らかになったんだけど
聞き取り
で
明らかになっちゃったんですよ、
うん、結構そういうの多いよ、
うん、そうそう、
うん、
じゃあ結構いろんなとこから
集めてきたりそう集めてきたりとか、うん、その時その時によってあの変化とか起こってて結構動的ですよ
あれ伝統ああこれな昔聞いた気するんだけど、うん、伝統芸能つってもなんか、
うん、
あれなんだよねなんかちょっと違う変な複雑なんだよね
だってさ、うん、あの何民族芸能って、まあ、伝統って言ってもさ要はさ農家とかすごい田舎町でさ、うん、毎年やってるお祭りでさ、うん、別に日本の伝統だから残そうっていう意識はないわけよ、
うんうんうん、
そうじゃなくて、まあ、地域でさ年一回やるお祭りなわけよ、
うん、
でそれだったらさ楽しい方がいいじゃん
まあ楽しい方がいい、
ね、あいいじゃんだからそしたらさどんどん変わっていくんだよで変わっていきながらもでもそこでなんかうまい下手っていうのはあって確実に、うん、でそれでどうやって自分の踊りを作っていくかみたいなので、でそれ一生やり続けてるんだよね。
ああそっか、だからあれだね、あの、うん、それを見せ物にするときにまたいろんな
もの
が
あるって話があったんだよね。そうそう、うん、あのそれを観客意識あの例えばそのなんか民族芸能大会とか、うん、あるいは万博とかね地方万博とか、うん、物産展とかに呼ばれて、うん、お客さんの前で見せるときにまあいろいろ地元でやってきたやり方とはまた違うやり方でやんなくちゃいけなくてみたいな話はあってね、うんう
ん、ああそこそうそうだからアラマとかだったら、うん、なんとなくイメージがね、うん、話戻すと結構前に戻すと、うん、イメージができるんだよね
まあなんかねん地方の祭りでなんかワイワイやってんだろうみたいなまあまあその程度でいいんだけど、
うん、でも演劇とか僕のやってることとかだったら、うん、全くイメージできないと思うんだよ多分、うんうんで説明もできないんだよ、
うん、まあ地に足がついてない
そうふわふわして
るね
そうそうなんだからねだからそこら辺がなんかこう現代演劇とかに関わる、
うんうん
まあ、難しさだよね
でもさそこでさそこでなんかふわふわしてたとしてもさ何か表現してるわけでしょ、
うん、
で何表現してるのじゃああれは何なの
うんとねまあ言ってみたら、
うん
何表現してんだろうな、うん、ね
意図はないの
いや意図はある、うん、あんとねまあ思ったのはそのハムレットマシーンにで、ねうん、感じた感触っていうのを場に起こそうって思ったっていうかね、うん、それでボリューム、うん、あーとね3回やったんですけど、
うん、
その3回目のボリューム3、うん、ハムレットマシーンのボリューム3の時は、
うん
ハムレットと絡めてやったんですよね、うん、でそのなんで絡めたかっていうと、まあ、教養主義ですよ、
うん、
ハムレット分かんないとハムレットマシーン分からないだろう話、
うん、
っていうことを思って、
うん、
でハムレットの中にハムレットマシーン的なものを読み込もうと思ったんだよねだからハムレットをハムレットマシーンから解釈しようっていうことをしたわけですよ、ねうん、だからその中で、まあ、あんま気にしないです、うん、その中でそのハムレットマシーンに流れてるその絶望だとか、
うん、
そういう感覚を、
うん
そのまあ、取り出せないかと、
うん、
お客さんに与えられないかと、うん、いうことを考えてた、
うん
うん、かな
成功した
いやあんま成功しない
あ本当
それは なんでかっつったらだからこれは僕の話だけどね、うん、僕の演劇場の話になるけど
それでいいよ、
うんそのあれなんだよね。どう戯曲を扱っていいかが分からなかったんですよ、
うんうんうん。
テクストっていうのの、だからテクストってあったら、やっぱり戯曲だから、流れがあるね。物語がある、
ねうんうんうん。
それに、それをどうするかって、
うん。
一つは、
うん、
で僕その方向を徹底できなかったっていうのが一個のその範囲であるんだけど、その方向っていうのが、
うん、その
パロディにするしかないなっていうか思うんだよね、
うん、
そのハムレットっていう戯曲を、
うん、
うん、僕らもうあまり真剣には受け取れないと、その王侯貴族がどうのこうのっていう話は、
うん、
あまあどうでもいいって思うじゃんっていう話、うん、でだからあのパロディにするっていう方向も考えたりとかしたんだけど、
うん、
その物語とか、
うん、
テクストどう扱っていいか分からなかった、ね
うん、
物語自体はあんま面白くないんだよ。
面白くない
面白くないんだハムレット。
おおおシェイクスピア、シェイクスピアディス、
もうダメだね。
あ
もう時効だよ、時効。
あ時効、うん、もうシェイクスピア古い、これから高田仁志の時代だよ。
だってシェイクスピア古いじゃん、
うん、
何百年前のもんだよって話。
でもさ、ハマってる人もいるでしょ。
これ何なんだろうね、
うん、それは分かんないんだ。それは分かんないんだ。
いやでもその、
うん、
だから応用なのさ、やっぱ僕、うん、俺の感覚からしたら、
うん、
そのそういう絶望みたいなことを語るときに、
うん、
そんなに言葉語んないだろう
な。なるほど。
単純にね。
もう絶望だったら、むしろなんかもっと維持したり、
なんかみたいな。なんかもっと、むしろ無言になったりとか、うん、その、とか、あと、なんでハムレットが、その、うん、なんだろうな、物語として成立するかって言ったら、
うん、
あれはなんか、スキャンダルだからなんだよね。
うん、
つまり、その、まあ、ハムレットっていう人が、まあ、狂ってその、うん、挙句の果て王族一族が全滅したっていうスキャンダルなんだよね、
うん、
天皇家がそんなこと言ったらみんなめっちゃニュースになるじゃん、
うん、
それと同じだったの、うん、感覚としては、
うん、
でも僕らそんなもう感覚ないじゃん。
ない、
うん、
いや殺人事件とかわいわい騒いでんじゃん、みんな
殺人事件騒いでるけどさ、殺人事件の方がリアリティあるじゃん、
うんうん、
ハムレットが人殺したで、おーおー言ってるより、
まあね、
で人殺すかどうか悩むみたいなこと言ってるより、うんうん、何この間の佐久間は守るだっけ、なんかいろいろと連続殺傷して、
うん、
その裁判官に早く死刑にしてとかいう人とかいるじゃないですか、
うんうんは
いはい、ああいう人の方がやっぱリアリティを感じるわけなんですよね、
うんうん、
ただそっちも面白いんだよ。
面白い、
うんうん、でもじゃあハムレットなんでやるのかって言ったら、うんうん、やっぱその中にその言葉のうちに、
うん、
なんかこうなんだろうな、言葉では言い尽くせないような感覚がある、うん、感触があると思うから、それを取り出したいって思うわけですよ。
言葉では言い尽くせない、
うん、そうそう、
言葉では表現できない、
表現できない、うん、
それ何なの、何なの、
言葉で言えちゃったらそれやる意味なくなっちゃうけど、
何なの言葉で言えないっていうのはさ、
言葉で言えないね、
言葉で言えないっていうのは何、身体的なものなの、それともなんか観念的なものなの、何なの、
感触だから、なんかさ、なんか感じた時にさ、
うん、
例えばなんか熱いもの熱いって言ってたらさ、うん、熱いっていう言葉で分けるけど、それを、
うんうん、
でも その熱さみたいのって、うん、本当はその生さっていうのは、
うん、
なんか語れないじゃん、
うん、
熱いっていうことを、その言葉からこぼれ落ちるものがあるじゃん、例えばそういうことだろ、
うん、それがでもハムレットの中なんの、
うん、そうそうそう、なんかその言葉によって、
うん、
なんだろうな、言葉以上のものに触れようとしてるような、
じゃあハムレットの中にはその、うん、ハムレットは言葉だけど、
うん、
それがその言葉の意味を超えた何か、
ね、
何かを表現してるっていう
意味ね。
そう
そうそう、まあ感じるんだね、
うん。
それを取り出したいと思います、
ね。取り出したい。でその方法としてハムレットマシンっていうのが一つあるんじゃないのかっていうことでもあるの。
あ、そうだから、ハムレットマシンとハムレットには同じ感覚が
流れてる。
だからハムレットマシンからハムレットを解釈してやってみようと思ったわけですね。
ちなみにハムレットマシンっていうのはハムレットとは全然関係ないの？
いや関係なくない。なんか、うん、一応最初に出てくるセリフが、私はハムレットだったっていうセリフから始まる、
うんうんうん、
なつまり今はハムレットじゃないけど、うん、昔はハムレットだった、うん、過去で、ね、
うんうん、
だからそういうハムレットの記憶を背負った何かがそこにいるぞっていう言葉から始まる、
うんうんうん、
そこからその妄想というなんか記憶のようなよくわかんない言葉が語られてくる、
うんうん、
それがハムレットマシンの魅力なんだけど、
うん、
そうね、
うん、
そういう それなんかで最終的に私はマシンになりたいって思う、
うん、
私はマシその感覚がよくわかると思う、
うん、
なんか絶望的な感覚みたいなところですね。
みたいな
すいませんね、ちょっとね言葉できないですよ、なかなかね。
まあまあ、続きは演劇
で、うん、僕の9月の18日から20日にかけて芝居するんですよ、
はい、
1500円です、
はいはい、
ちょっと 見に来たらいいんじゃないですか。
どこで？
アトリエ月景っていう、はい、ちっちゃい劇場だから、なんまあググってください。
はい、
アトリエ月景、
劇は演劇の劇で、剣は研究所の剣ね。
そうです。
で、そっちのページは何で検索すれば出てくる？
タブララサ、ね、
タブララサで検索しても違うページ出てくるでしょ。
TAB タブララサっていう英語で入れたら出てくる、
はい、
俺
あ出てくるの？
出てくる、
出てくるの？
出てくるよ。
上の方に、
上の結構上の方に3つ目ぐらい出てくる。
あ、うん、3つ目
なんかね、タブララサっていうゲームがあって、
あ、それ負けてんの？
それ負けてる。
あ、
ちょっとオンラインゲームちょっと強くて、
あ、うん、タブララサね、
全然勝てない。
なるほど。
あれ、あ、そうそう、これこれ、
うん、
これ2の公演の
これね、アイアムハムレット、
そうそう、私はハムレットですっていうタイトルでやる。
ですが何かみたいな。
ですが何か、うん、一応私はハムレットだったに対する批評なんだよね、
う
ん、
です、
ね、です。
あなたはあなたはハムレットですか？私はハムレットです。
まあそうだけど、だからなんやねん。で、まあ、そうでも、
だからなんやねんって話でしょ。
そう、ね、だからそのヨーロッパでは私はハムレットだったって言える、はいはい、記憶があるんだよね、
はいはいはい、
でも日本にはないんだよ、
ないです、
うん、っていうところから、
はいはい、
なんかできないかなと思いながら、はいはい、まあ、まあ、話聞いてたらね、なんか小難しそうだなって思うと思うんですけど、
うん、
そんな感じですよね。
あ、小難しいんだ。
小難しそうって思うんじゃない、
うん、なるほど。タブララサで、2010年の9月18日の土曜日、7時から、の公演と、あと、まあ、19日、20日もありますと。で、まあ、ホームページの方は、ブログにリンク貼っておくので、チェックしてくださいという。
マジで？
うん。
じゃあ、ちょっと、マジチェック。うん、
マジチェック。
マジチェック。
要チェケラ、チェケラッチョみたいな。
チェケラッチョ、チェケラ。はい。はい。すいませんでした。
はい、収録はこんな感じでいいですか？はい、
チェケラッチョ、チェケラで終わるんですか？
うん。
じゃあ収録こんな感じで、ありがとうございました。
はい、はいはい、お疲れ様です。
お疲れ様です。